預言者ですから私たちですらそうした死の御顔を避けるような思いを持ってはいないかというその問いかけに対してとともに主はしかしそのヨナを追い求めるんですね。まあ、さっき最初にも言いました、そんな神様から逃れることなどできない、ただ神様のご計画にそっぽを向ける、この人はどうしようもないなっていうそんな存在に対しても神様は追い求めて、で大風を海に吹きつけられて難破しそうにって、まあ同じ船に乗り込んでる人は偉い災難です。偉い災難が起こったんですが、まあ五節を見ると、一方ヨナは船底に降りていて横になってぐっすり寝入っていた。水魚たちを恐れて叫んで、でなんとか軽くしようって積みに海に投げ捨てるようなてんやわんやの状態なのに、ヨナはぐっすり寝入っている。本当まあいやもうここまでそっぽ向いてるんだ、ここまでも神様に対して全く背を向けるような存在なんだ。まあでも船長が一体どうしたことか、眠りこけているとは、あなたの神に願いなさいと、まあ、起こしまして、それで、まあ、人々が誰のせいでもう降りかかったのか、くじによってしろ、まあ、もうどう考えても神様の導きでヨナが言い逃れできない、どこまでも逃げるっていうのはできないんだとしのけるようなことが起こり、でヨナがくじに当たったんで、ヨナはもう離してくれと言われて、9節、ヨナは彼に言った、私はヘブル人です、私は海と陸を作られた天の神主を恐れるものです。海と陸を作られた天の神、もう逃れようがない、この海をこのように荒らしているのもこの方です、その死を恐れるものです。どこを恐れてるんですかと、まあ、ちょっと言いたくはなるんですが、あのもう言い逃れできない、証にはなってないです。全く大変な告白です。もっと端的に言うなら最悪の証かもしれません。私のせいでこうなったんです、なぜなら私が神に逆らったからです。だから人々は何ということをしたのかというわけです。で海が静まるように、あなたをどうしたらすればよいかという、海に投げ込みなさいと、まあ、私のせいだから、私がこの船から離れたら船が被害を遭うということはなくなる、私だけにその被害が行くわけだから、まあみんなはそれでも、みんなは何とかしよう、なんか逆ですよね。預言者の方が大変なことをして、でもそれでもみんなは何とかこのヨナを助けよう、そんなまあヨナを助けようというよりかは海に投げ込んだら当然それは人殺しという出来事ですから、そんな罪深いことはできないという、そんなことではあるかもしれません。でもなんとかこの命を助けたい、こんなとんでもないことをする人間であっても海に投げ込まなんてとんでもないという良心はみんなの方が持っていたわけです。もうどうすることもできないというような、まあ、どこまでもどこまでも神様ヨナをなんとか捉えよう、死を恐れるものです、告白せざるを得ないような状況に追い込み、そして、まあ、実際海に投げ込まれることによってヨナはさらに魚に捕らえられて、神様と一対一の祈りの時を持つようになります。まあ、実はヨナが海に投げ込みなさいと言ったのは、そうやっても神様に帰ろうというわけではもちろんないです。もう自分が罪を犯したんですから、もう命は失っても仕方ないです、 ですから、まあ、一人ともこの男の命のことで滅びることのないようにしてくださいというのは助かるなんて思ってなかったです。みんなもそう思ってないということは、ヨナはもうここまで神様が追いかけてくれたっていうことに観念しつつも、本来だったら14節の、ああ主よ、どうかこの男の命のことで私たちを滅びることがないようにしてください、ヨナ自身が祈る祈りじゃなかっただろうか。ああ主よ、どうか私の命のことでこの人たちが滅びることのないようにしてくださいって言って、ヨナ自身があなたに背いていましたと悔い改めて、そうして戻っていく、そうすべきであったのを実はしなかったんですね。それほどまでに予言したくないと、自分が死ねば少なくとも自分は予言しなくていい、神様の救い憐れみ、どうしてもそれを受け入れられない、そうなった時に本当に人の心はここまで暗くなるのか、光を避けて闇の方へと陥ってしまうのか、本当にそのことを改めて知らされるものです。そして私たちがそういうところに陥る危険って本当にあるなと思わされます。もちろん神様がそのように仕向けているわけではないです。悪魔はさまざまな悪しき出来事を通して私たちを引き込もうとする。戦争であるとか政治不信であるとか、いろんな事件であるとか、なんであんな人が、なんでこんなことが、許せない、そうして私たちから愛する心を奪い、私たちも愛され許されて神のことされたということを忘れ去らせて、十字架の救いが見えなくなる、ああでなければこうでなければ、どうしてそうでないんだこうでないんだ、どんどんどんどん暗い方へ、愛の光のない方へと、いろんな出来事が私たちを追いやろうとしてしまいます。主を恐れるもとです、そう告白しながら、生きる道ではない、死の道へと進もうとする。しかしそのような預言者ヨナを神様は大きな魚を備えて飲み込み、三日三晩魚の中に捕らえます。この三日三晩は後にイエス様が、人の子もまたヨナの、人の子がヨナのその印以外のものを与えられないと言い表したその出来事です。つまり十字架の後のよみがえりまでのその三日、この魚の中に捕らえられ、ヨナはよみがえりをある意味では経験する。まあ、もちろん残念ながらその後ヨナが、まあ、一度、まあ、改心はしてニネベに行くわけですけども、でも主の憐れみにはまだ納得していない、まあ、最後の最後本当に納得したのかどうかも分かってはないです。神様がどうしてニネベを惜しまずにいられようかという、まあ、このヨナ書の結論に対してのヨナの回答は記されておりません。それは私たち一人一人が答えるべきことだからです。あのようなものを本当に許せるのか。